はい、始めます、始めます。
始めるの早くない
何ですか ?10 時からなんですか一応、オンタイムです。オンタイムです。
確かに。
はい、そんな感じでございますけども。はい、皆さん、こんにちは。
これからお休みになる方も、これからお布団に入るっていう方も、
はい、
これからね、眠ろうとしている方もね、これからドリエルを飲んでね、
みんな寝ようとしてんじゃないか。
こんばんは。別味でございます。
はい。
の流し。ワッシュ。
睡眠導入みたいな感じのテンションでございますけど。
うん。なんだよ、ナルマ。進めてくれ。
いや、もう、寒いわねとか言うんかなと思って。身構えてたんですけどね。
いいね。言えばよかったな。
いやー、じゃあ僕から、じゃあその、クリーム的なね、流れで言うと、いや、参ったねって話なんですけど。
どうしたの、ナルマ。いや高田文雄かよ。
昨日から寝てないんですよ、まだ。
もう、寝てない自慢が始まっちゃった。お前、どうした？
俺寝てねえわ、っていう。地獄の三沢巻きのちょっと話が、押してますけども。いや、それがですね、まあ、夜勤だったから、夜勤明けでずっと寝ずに今、ここに至ってるっていう話でもあるんですよ。
まあ、そういうことね。
そういうことですね。で、その夜勤の前は、友達の家に掃除をしに行くっていう、ちょっと、
走りにされてんじゃ
ない？まあまあまあ、ね、頼られたら悪い気しない人間なんで、そう、行くかって、うん、感じで行ったりして、そういうのがあって、今に至ってるんで、
掃除してきたの。
そうそう、そういうことで、もうほぼほぼ24時間ぐらい経ってるんじゃないですか、起きてから。
それは辛いね。それは辛いわ。
まあ、断続的に、ちょこちょこ夜勤前に寝はしましたけどね、一応。それでも、ちょっとしか寝てないっていうのもあるんでね。っていう、僕の現状です、今。寝てないします。大悟さん、どうです？体調。
僕の現状で言うとね、はい、めちゃくちゃ今、酒飲んで酔ってます。
まともじゃねえな。
バカみてにテキーラ飲まされてね、本当に。
テキーラの瓶ですか？
ビンビンするんだよ、それ。ジブラじゃない、いい、大丈夫だ。
いいっすか。もう分かんないっすね。聞いてる人分かんないかもしれない。
そうそうね、
まあ。まあまあ、夜の仕事っていうのはね、大悟さんもね、あるとは思うんですよ。
言わなくていいって。
言わなくていいっすか。
言わなくていいよ。
まあまあまあ、飲んでたんですね。夜の飲んでたって話ですね。飲み会があったんですかね。
で、仕事終わった後に、バカみたいに飲まされて。
はいはいはい。
うん。本当に今日、表層禁止用語言っちゃう。
大丈夫ですか？
どうせ引っかからねえから言っちゃう。うん、
そうなんですね。まあそんなね、こんな二人、大丈夫なのかな？こんな二人で。
ダメだよ。もう一人ぐらい欲しいな、俺。今日もう一人欲しい。
いや、もうこの後、ゲスト来ますんで。
あ、そうですか。
そうですね。はい、まあ早々にちょっとタイトルコール言っておきましょう、じゃあ。別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだ
から、ね。別ラジ
フライングだよ。はい。略してまで言わせて。
はいはい。もう一回行く。
行かないよ。行くんですか？
もう一回。
じゃあ行きますか。じゃあ、別にあんたのためにラジオやってんじゃ
ない。別ラジ
フライングじゃねえか。もう行きますよ。
はい。
はい。そんな感じの、別ラジなんですけど、今回もね、アンケート取りました。
はい、
リスナーに向けてね、ツイッターでアンケートを取ったんですけども、今回のアンケートはスティックのりといえばということで、こちら選択肢が4つありますね、文房具、はがき職人、 YouTuber、 DBS 関西校という、
文房具っていうの面白いよね。
文房具何がですか？
いや、文房具っていう言い方がやっぱ俺的にはすごいしっくりくるんだけど、向井ちゃんは文房具言うって言って
ましたから。はいはいはいはい、そうですね。
ということで結果は？
結果ですか、結果は、まあ、33票届きました。
あ、割と来てるね。
割と届きましたね、で、まあ、少ない方から順番にいってきますか、まず 0% があります。YouTuber 0% でした。
これは本人ショックだと思うよ。
認知度、そして DBS 関西校 6% 入ってます、そしてはがき職人 30%、
やっぱこれか。
文房具 64% 一番ダントツでございました。
ほぼ文房具じゃねえ。
ティックのりさん、この中の4択の中の何かが、今回スティックのりという人物が、ゲストに来てます。この4択のどれかが来てます。
4択のどれか、4つともスティックさんじゃんこれ。
まあ、スティックのりという名前の、うん、どういう肩書きの人かはね、わからないんで、
う
ん、
呼び込もう、
ちょっと呼び込んでみましょう。じゃあ自己紹介お願いします。
おはようございます。 YouTuber の、朝のひとしこりことスティックでございます。
認知されてない 0% でしたか。
カップル YouTuber の朝のひとしこりのね、でございます。皆さん、なかなか皆さんとこまでリーチしてないと思いますけど、登録者数今400万人ですか。女性とね、
大物だわ、はい、
大物ですね。
そう曲が TikTok で大流行りしてる朝のひとしこりっていうね、二人組でやっておりますけど、なかなか珍しい、すごい268回もやってるんです。あ、初めまして、スティックのりです。
あ、どうも、
始まりましたけど、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはようございます。なんか本当に夜の11時ぐらいのテンションで二人とも話してますね。
そうなんですよ。これ更新されるのが24時更新なんですよ。
ああ、時間指定なんですね。
時間的に。
素晴らしい。
それでもまあ寝てないからでしょうね、でも。ま
あ、深夜テンションでもあるでしょうね。
うん、こっちはね、すごいもう明るい青空の下で今撮ってるんですけど。はい。なんか薄暗い感じがします。
そうなんですよ。大丈夫ですか、スティックさんは体調的には。
ああ、もう全然、今日はもう中6時間で自分のね、はい、まあ夜の、ああ夜の時間、朝のひとしこりとしての YouTuber 収録して先週終えて、曜日の夜ね、ぜひとも皆さん検索していただきたいんですけど、朝のひとしこり、しこはカタカナでね、朝のひとしこりとして活躍してますけど、
これ本当に。
そう、それ終わって寝て6時間寝て起きて、朝ちょっとこう、もごもごして、はい、朝のひとしこりをして今になって
しこってからしこり多いですね今日。
そうですはい、まあ、ね、体調万全です。もう今日の27日に1ヶ月前からオファーいただいてますから、素人にオファーするっていうね。
そう恐れ多いなと思いながらちょっとオファーさせていただきましたけど、
仕上がってます。中もうダブルヘッダーで仕上がってますんで、どうぞよろしくお願いします。
じゃあそんな感じで今回よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、お願いします。
アキーロと
ダイゴの別ラジ。
ということで、改めまして、パーソナリティアキーロです。
ダイゴです。
はい、
そして
スティックのりです。
はい、スティックさんです、ということで今回ゲストにスティックのりさんをお迎えしていきたいと思うんですけども、そうですね、そもそもね、スティックのりさんとはっていう感じですかね、このリスナー的には。
まあ、そうでしょう、
かもしれないですね。うちの別ラジリスナーでスティックのりさんをね、知ってる人がどれくらいいるのかっていう話でもあるんですよね。
そうですよね。若者に人気の YouTuber ですから、なかなか別アジスターの層にはね。
ああ、ちょっとおじさんが多いからね。
ああ、確かに。捨てのり知らねえみたいな感じのフォークさんみたいな人たちがいっぱいいると思う。フォークリスナーが。
好きだな、お前。
本当に。
いや、もう。
いや、それは思ってたけど、本当に。フォークさんをリスペクトするんだったら、はい、ラッパーのフォークさんにリスペクトするんだったら、うん、あれですよ、KG のくだりをやっとかないと。
KG の
キングコブラなら、KG って言わなきゃ。
KG
最初
あ、そういうことです。
そうね。張り込みするなら、
KG。
そういうことです。
そういうこと。KG からの、ああ、なるほど。それなんかありましたね。そんな感じの掛け合いみたいな。
そう、ダンジョンモンスターのね、スペシャルで。
よく覚えてますね。
覚えてますよ。
すげえ、なんか。
ピンときてなかった。
いや、ごめんなさい、その。
戦国武将なら前田。
KG って。ハンドメイドの方は覚えてたんですよ。
ハンドメイド、ハリウッド俳優ならニコラス・
ケイジ。
あ、そういうことね。はい、
そういうこと。
あったな、あったな。
うん、なんだよ、全然フォークさんファンじゃねえじゃん。フォークさんのファンに、アイスバーンのファンに刺されるよ、本当に。 俺たちの時代だったら刺されてるよお前
出た、それは知ってる
早死に宣言
辛いじゃん、秋広 AK フォーク慣れないじゃん、
ごめんなさい、ごめんなさい、
なんか
いや、瀬さんの方がコアだったっていう
嫌なやつに聞こえる、全然そんなことないですよ、本当に爽やかな、朝のひとしこりを皆さんにお聞きしてるんで、
そんなカップル YouTuber だったとはちょっとつゆ知らず、
そうですよ、あの曲も出してますから、しこってる、君の番、しこってる
そうなんですねいやいやいやいや、なんかね、
君の番、君の番、しこってる、あ、いいですよ、ごめんな
さい、いや、まあまあ、そもそもね、あのスティックのりさんと出会った経緯というか、僕はその DBS 関西校っていうね、ラジオ番組、ポッドキャスト番組から、でメール送ってからのつながりで、
もう 15ぐらい前か、そうですね、15になるのか、20歳の時だったから、
そうですよね、こんな前
そうですね。大組習いって言ってたもん、言ってましたもん、ね、
2006年とかそれくらいだったから
2006年7年そうか、ああ、そうですね、
そうですね、でそんな感じで紆余曲折あって、なんか滋賀でね僕があの住んでたっていうことがあったんで、稲妻ロックフェスの時とかは、うん、ステさんが泊まりに来てたっていうこともありました、
ね、実はあの時も朝のひとしこりをねかましてたんですけど、
ね、あ、大悟さん ご存知なかったですか、大悟さん、
そう、
そういえばなんかそんなこと言ってたなっていう感じだね、そうそう、うん、
懐かしい
っ
すね、
あれ大悟さんと僕は会ったことはありますよね、
ありますよ、1回だけ
野郎ライブかなんかで会って、
いや違う、イナフェスの
イナズマか
2010年、一緒
すごい細かい、
あ覚えてるんですね大悟さんは、そこ、
あ、うん、なんかでも、あ、初期の頃2回目の時ね、
あ、そう、分かりやすい、了解です、2回目の時、はい、
了解です、
だってあの時だってステさん挨拶してなんか一瞬でどっか行っちゃったんですよ、
あ、多分大体そんな感じでした、いっぱいこう人が
そう、人やろ、こいつめちゃくちゃ人見知りじゃんと思って
そうだっけ、
もう俺とすごいなんか顔と体型似てる人が一瞬で現れて一瞬で帰ってったみたいな
あ、じゃあ秋広チームにいたっていうことですね、
あ、そう、うん、そうそうそうですね、うん、
なるほど、2010年か、じゃあその時止めてもらった回だよね、多分
そうですね、
そうですそうです、
もうそこからの長い、大悟さんとしてはご無沙汰ですよね、うん、でも
だからそれ以来だ、
そうなると
1年
だからもう、うん、スティックさんも覚えてないかもしれないです、ほぼ、
いやいや全然覚えてました、秋広さんおととし2年前3年前ぐらい、最後の稲妻ぐらいになった、
そうですね、
最後の1個前か2018、78か7
ぐらいでしたね、もうほぼ4年ぐらい前じゃないですかね、
そうね、うん、そうそうそう、あったあった、そこのあれだわ、荷物発送してるところの、クロークのところで
会いましたね
そう、
まあ、一目見ようと思って捨てさんを会っとこうかと思って会ったんですけどね、
ああ有名人だからね
まあまあ
まあそうですよ、登録者400万人いますから
それずっと引っ張るのそれ今日
あ、そうですよ皆さんが朝のひとしこりで検索して見つけてくれるまでちょっとこうそれの PR で今日来てますから
そうなんですね、いやいやいや、僕の知ってるチャンネルとは違ってたなって話なんですけど、
ごめんなさい話の腰折って、
いやいやいや、何で、いや、まあまあそのステラジっていうね番組をね、まあまあ、
あ、毎週ありがとうございます、
毎週一応メールを送らせてもらってるんですけど、一応
夜勤中にね
夜勤中に聞かせていただきましたよ、の最新回もあのつい数時間前聞きました、
あ、そうです、つい数時間前、昨日のことのように思い出しますね
そうですね、まあ昨日なんですけどね、
そうですね、数時間前、
数時間前ね、いろいろ言ってましたけど、まあその大悟さんはステラジって聞いてますか、
う
ん、
それはもう毎週よ
あのなんか印象的な回とかありました、
なんだろうな、 どれもな、内容濃いからな
もう内容が出てこない
内容濃すぎて出てこないかもしれない、もう俺の蛇口通んないかもしれないわ
これどう思います、ステさん
いやまあ今の時代こう僕も思うんですよ、こう、はいはい、おのおの発信できるじゃないですか。
そうですね、
いろいろね、好き勝手だからもう投げっぱなしでいいんだなって、まあ、最初こう、うん、どれくらいの人が聞いてくれてるのか見てくれてるのかっていうのは気にしてましたけど、うん、もうだんだんこう、投げるだけ投げてればどこかね、
なんか最近か再生数のこととか再生数をなんか語らなくなったなとは思ってましたけど。
ああそうですか。もう、まあ、投げときは誰か当たるだろうっていう気持ちで、うん、あの好き勝手やってるんで、そこはもう本当に
そうですね。
なるほどね。
なんか
いいです。聞いてないってことじゃ正直に言っても大丈夫ってこと。
あ、全然全然、あの再生大体誰が聞いてるかもう把握できてるぐらいの再生全然全然、まあ、向井さんが来た回だけはね、あのすごい再生数ポンと上がりますけど、まあ、勝手に名前出していいのかわからないですけどね
向井さんはね、
うん、まあまあ作家大先生ですからね。
そうですね、
なかなか。
ああ、宗谷先生のことですね。
宗谷先生、Kindle でね、今ちょっとセールで買えるっていうね、
あ、そうなんだ。
そうですね。
買っとこう。
ちょっと何冊持ってんでしたって言ってた。
1巻が10冊で2巻が5冊ですね。もうだいぶ手放しましたけど手放したってもう不況でね、
不況で不況用に、うん、
そうそう、すごい。
チケット譲ってくれたお礼とかに、これ僕の友人が書いてるんですけど、つってね、いろいろ運
動してもらいましたけど。活動ですね。
だいぶ、うん、だいぶ減ってきました。
俺も見習わなきゃ、俺も買おうかな。
いっぱいいっぱい買ってください。なので、アマゾンでリンク貼っときましょうか。アフィリエイトをつけて、うちのサイトに。
今回のアフィリエイトは、
それで売れたら何本か入ってくんの？
まあ、アフィリエイト、そうですね。買った人
クリック数じゃなくて売れた数で、
そっからアクセスして商品買ったら、あの一応マージンというか多少は入ってきます。
あ、なるほどね。あ、勉強になります。ありがとうございます。
アフィリエイト、しかもアフィリエイトで商品リンク貼るんですけど、その商品を買わなくて別にそっから別の商品検索して買うっていうやり方でも、こっちに入ってくるっていう。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。
だ
その
すごい、
そのもの限定しなくていいっていうのが実はあって、もしよかったらこれ聞いてる方でアフィリエイトから何かしら買う、アマゾンで買い物したかったらそこからアクセスしてくれたらっていうふうには思ってますね。
でもあれイラスト描いてるしぐれさんがもう超大物になっちゃったからさ。
あ、大物ですよね。
すごいね。だって 50万人ぐらいフォロワー
向井さんより多いですよね。
いや、そんな比べ物なら50万だよ。向井さんの半分ぐらいいんだよ。やばいよね。
やばいっすね。
そうだから、そこのファンで昔の絵を見たいなっていう人で買ってくれる人は結構いるかもわかんないしね。
あ、まあそうですね。絵の力ってやっぱありますよね、ライトノベルって。
しぐれさんだって自身がもう VTuber になってすごい人気ですもんね。
あ、へえ。
めっちゃ人気らしいよ。もう絵も描けるし、本にもその喋りがうまいから、
ああ。
ういしぐれさんのチャンネルはすごいらしいっていう噂は聞きます。なんか別の全然関係ないところから見た記事で知りました。
男性ですか女性ですか。
いや、女性です。女性です。
あ、そうなんだ。
多分喋り口調とか聞くと多分可愛い人なんだろうなっていう噂が、実物も可愛いっていう噂も
いや、それは声だけの可能性もありますよ。
まあね、いや、そこは夢見ときましょうよ。
まあ、あんまりこの辺を掘り下げるとね、50万人の勢力に。
ああ、そうか。
うちの番組が。
ある可能性があるんで。
まあまあ、まあ、捨てさんの方には火の粉は来なくてもね、うちが炎上するだけでと思う。
いや、うちはもう炎上していこう。
アフィリエイト割にこう、マージンのマージンしかうちには火の粉来ない。直火はここなんで。
そうですね。ここで発言してることなんで。
顔だけ、顔だけじゃない、声だけかもしれないって僕言ってないですけど、今どなたが言ったんですか。
誰ですか。ちょっと
聞いとって、しぐれさんに
エレガント生ましいんだよな多分。
あれあれ、あ、嘘。マイクの電波があって、電波悪いな。
50万フォロワーはちょっと1個人ぐらいだったら滅ばせられそうな感じしますよね。
ちょっと確かに、なんかファンの人が行けって放って、
ちょっと
凍結に追い込んじゃうみたいな。
あれだよ、フィンファンネルだよ。フィンファンネル、
ファンネルですよ。
すごいな、それ
やばいっすね。
そんな作家、そんなな、絵師さんをついてたのにな。まあいい
わ。やばい
いやそのラノベって絵のガチャ絵師ガチャみたいなもんね。
まあまあまあまあまあまあ、それ以上は踏み込まないようにしておきましょうか。
わかりました
。はい。まあまあまあ、そんな、ステラジ聞いて、聞いてたらなんですけど、その、スティックさんが土下座した話を。
あ、ここもそこまで行くんですね。ここ、台本で言うところの20分ぐらいの、あ、でももう20分ぐらい経って
る。20分ぐらいは、20分ほどは経ってますね。はい。
あ、そうなんですね。まあまあ、いや、もう大した話じゃないですよ。あの流れで。いや、まあだから、その話、あ、いいですよ。ちょっと説明してください。その。
なんていうんですか、街中で土下座をしたっていう話を、あの今の立場だとちょっとしづらいみたいなことをステラジで言ってたんですよね。
そうですね。
でだから、はい、だからちょっとまあここの離れた場所で村じゃないところで離れた村でっていうことですよね。
こうワンクッションかませることによって、その聞かれちゃまずい人までリーチしないっていう手段で、うん、まあそうね、そう、先日ハロウィンぐらいの頃にすごい思い出して、ただあのハロウィンってこうここ5、6年ぐらいでこの日本で浸透し始めたというか、まあ、SNS とかがこう広まってインスタとかも流行り始めた5、6年前だから2016年の前、まあ、回帰が走ってた年だから2015年か、
はいはい、
2015年今から6年ぐらい前の頃に、まあ、僕は毎晩飲み歩いてた時期があるんですけど、サラリーマン3時4時まで、でその頃に、まあ、こうお付き合いしてた女性とこう街なんか飲んでて、はい、でこうもう2時だよ、夜中2時で、俺はもう明日仕事だから帰りたいんだっつって、
はいはい、
でもこんな時間だよ、もう2時だよ帰るよっつって iPhone の画面をその子に見せたら、
うん、
画面に僕のスティックのりのアカウントで Twitter の画面で、うわ早く帰りたいってツイートしてる画面が
うわ
ツイート画面をそのアカウントとか教えてないですよ、スティックのりで、うん、うわ帰りてえって書いてるのがそれ見せ、もう一度その画面見せてしまって、うわ何これっつって、あ、これ誰かのツイッターじゃないって言ってその場で検索されて、いやもう全部私のことつぶやいてるじゃんって話になって、ちょうど今ぐらいの時期だね、この秋の冬と秋の境目ぐらいだと思い出すんですよね。大分の宮古町っていうね繁華街があるんですよ。そこの入り口のカラオケボックスの前でね、大土下座をしました。大土下座をして財布の中の2万円あげて、あのこれタクシー帰ってっつって
全然旗揚げに活躍もされてる
その場を丸く収めたけど、そこからこうなかなかツイートしづらくなったなっていう話が
前
回の話で、でその子その後上京したんですけど、最近こうなんかめっちゃこうネットであらぬところから発見したっていうか、めっちゃこう大成功してすごい大物になってたっていう話。
あ、へあ大成したんですね。
そうそうそうそう、あよかったなと思って、ちゃんとすごいすごいなっていうのをたまたまこうスマホ見てたら出会ったっていうお話。
なんかそういうの逃した魚大きいみたいな感じのことはなかったですか。
そうそうそう、あの時ちゃんと土下座してね、あの謝っといてよかったなっていう話です。
結果オーライだってってこと。
秋のハロウィンぐらいの時期になるとね、うん、こう思い出すんですよ。僕よかったここで
ここで言えた。
甘酸っぱいお話ですよ。
いや面白い話聞けましたね。そう、う
ん、最近超人気芸人と YouTube 出てたな。
へえー、あそんなんすね。
うわいいなっつって。
あそんな、
すごい、
そんな方がねいらっしゃったんですね。まあね、大悟さん
出身地は大分になってなかったのかな、うん、まあいいや。
いや大分って隠してる、なんかあの花輪の佐賀みたいな。
そうそうそう、九州の一番大きい都市になったけどな。
公表してねえと。
まあいいや、はい、いいです。
いやね、我々これに勝てるやつあります？大悟さん、
いいお土産持
ってきた
ね。ないですか？
ないない、全然ない。土下座なんていくらでもするけど、面白い話はないよ。
そうなん
す、情けない話しかないんだから。
いやいいじゃないですか、情けない話でも。土下座したことあるんですか？
土下座はもう俺の土下座なんてビッグダディより安いよ。
いやーねえ、いやそういう感じで、こういう交流関係があるってことですか、いろんな人と交流してトラブルが あったって感じ
です、ね、いやまあでもまあまあ若気の至りみたいな、まあその頃も5、6年なんで、ね、まあ20代後半だから若くもないですけどね。アキロさん、土下座エピソードないんですか、土下エピは。
僕はですね、
なかったトゲピーの、トゲピーのエピソード、土下ピーがなかったらトゲピーとのエピソードでもいいですけど、それかトゲピーのモノマネでもいいですけどね。あ、出た。やっぱな、この世代みんなできんだよ。みんなちょっとプリン
できるんだよ。なんかすごい巻き舌になりますよね。
そう、見てましたからね、みんな。
見てましたね。まあ、土下座はね、まあ、笑えない話ばっかなんでね、なんていうか。
うん、あ、そうね。なかなか人前できるような話じゃないです
か。ねえ、そうなんですよ。パワハラでしたから、滋賀県の働いてた時代は。
なるほどね。
あ、そうなんだ。
そう。今振り返ると、パワハラって言葉がなかったから、俺が気づかなかっただけだったっていう。そういうね。
それは、辛いな、それは。
そういう辛い話ですからね。掘り起こさないようにしときましょうかね。
俺、シンプルにその辺の街のヤンキーに絡まれて土下座させられたことあるよ、中学生の時。
中学で。
もうシンプル土下座したよ。
まあ、今になかなか聞かないエピソードですけどね。
なかなか今の子たちは土下座とかするのかな。
どうなんですかね、東京リベンジャーズとか見てたらね、もっと爽やかなヤンキー、まあでもあれ時代背景としては同じぐらいか、2005年ぐらいの話か。まあまあ、
大悟さん見てないですよ、うん、東京リベンジャーズとか。
いやー、見てるやついねえよな。
見てるやついねえよな。マイキー先輩になったんだよ。
そのセリフしか知らない。
あ、そうですね、
そのセリフだけで世間と戦ってるよ俺も。東京リベンジャーズ知ってるでしょみたいなオーラの時は。
知らねえやついねえよなみたいなことですよね。まあ僕も多分そんなぐらいです。実は東京リベンジャーズに関しては、まあ、
美少女にしか興味ないですもんね、秋葉。
いやまあまあ、ラブライブとか好きですよ。
美少女、あ、やっぱり そこなんだ、
そこら辺とか。
一時期こちらでも話題になりましたけど、はい、フィギュアは3次元だからこうパンツとかがひっくり返したら見えるから、うん、下心を感じるからフィギュアには興味がない、俺は2次元の壁に貼ってる紙にしか興味がねえんだって言ってた、あの話はどうなの。
いや、もう、あ、すごい
貼られてる、
覚えてますね。
貼られてるものは下から覗いてもパンツが見えないから、うん、これは下心がないと、ね、下から覗くだけ心がないと。
そうですね。
フィギュアは立体になってるから下から覗いたらパンツが見える、それはパンツ目当てで買ってんじゃねえかっていうところで、俺はフィギュアを集めねえんだっていう、あれは私感銘を受けた厚広名言です。
これはね、ありましたね。
筆で書いて部屋に飾ってる、もう本当に座右の銘として、この心に刻まれてる。
やっぱり、そのね、二次元のキャラって平面じゃないですか。
そうですよね。
そう。それを立体としてね、現実世界に。
恥ずかしい話、もう一回するのか、お前さん。
いや、もういいです。もうやめてください。ライフが削れます。いやね、そういう、
実際どうなの、2次元で朝のひとしこりはしてるんですか。
あ、それはですね、2次元の、そうですね、これはね、最近はね、エロゲとかそういうのに手出してましてね。
麻薬みたいに。麻薬だって頑張って作ってる組織があるんです、
あるんです。そう、ファンザゲームであるじゃないですか。
なるほどね。
ああいうところで
ブラウザのゲームですか。
ブラウザのゲームもありますね。もうやってたりとか。そうですね、あとはまあダウンロードでそのエロゲを PC ゲームをダウンロードしたりもしてます。
いい加減しろお前。
何なんですか。
すごいね、ネット環境整ってるんですね。
整ってますね。いいな。なんかその
オンライン対戦とかできるの。
エロゲのオンライン対戦はないですね。でもなんか
興味あるね。
ある意味ブラウザゲームとかはそういう普通の、まあ、ゲームと大差ないんで、まあ、フレンド申請みたいなやつはありますよ。
エロゲユーザー同士でフレンド申請すんの。
なんかありますね。
学生な
わけなんだ。ギルドとかそういう
ギルド、いや、おじさんしかいないじゃん。そのギルド絶対
似た趣味で集まれるっていうことですね。
まあそうですね。
そういうのも側はみんな美少女なわけでしょ。一応
まあまあ、まあ、
いや、
そうですね。
本当お前それ好きだな、お前本当そういうの。
本当まあまあ好きが高じてね、まあいろいろ なんか、うん、そういう系の番組とかにメール送ったりとかしたことありますし、
ね、エロゲの声優さんにですか、
エロゲの声優さんに何人か認知してもらってるみたいなのありますよ。
行き着く先はどこなの、そのエロゲの
行き着く先は、うん、なんていうんですかね、なんか
イベントとかあるの。
イベントとかはいやないっすよ、あの、まあ、あることありますよ、うん、顔を仮面で隠す的な感じで、あの
何それ、すごいね、
そういうイベントはあるっちゃある、あったりはしますけど、
仮面で隠して対面すんの、
そういう人もいますよ、
その声優さんも、エロゲの声優さんが、
エロゲの声優さんが、はいはい、顔出し NG の人とかっているんですよ、やっぱり、
イベントするなそいつは。
まあまあまあまあ、そういう人もいますっていう、まあ話なんですけど、
へえ、
まあまあまあ、信じるか信じないかは私だって、
だってあるんでしょ、信じるよ。
そこまで語っといて創作ってことはない。
まあないですね。いや、まあその、まあこれはまあそのグレーな話なんですけど、裏名義表名義みたいな話とかもありまして、
テルの話ですか。
テルが
グレーの話ってテルの話じゃない。
グレーああ、なるほどなるほど。
イカ飯をこう空港に持ってったら爆弾と間違えられたっていうテルのエピソードトークじゃないの。
いやいや、ね、テルさんね、いろいろ逸話はありますけどね。
そうね、ごめんなさい、完全に話を
戻って。いや全然全然。いや、まあまあ。面白い、自分たちが出てる番組見てこれ生放送って言ったことがあるっていうテルさんですよね。
あ、そうですね。
いっちゃ有名なやつだ。
そうだね、いろんな逸話があるテルさんだったりはしますけども、まあそのテルさんのグレーまあまあその、まあ、ここから先は信じるか信じないかあなた次第の話なんですけど、エロゲの話なんですけど、まあその、まあ、
続けるかエロゲを。
普通に
行こうか、
普通なんか名義を変えてエロゲに出てる人っていうのはね、あのアニメとか、普通にアニメとかに出てたりする声優さんがっていう
噂聞きますよね。
ええ、そういう、
やっぱ名義、その名義のままメジャーに行った人っていないんだ。
そうですね、メジャーで活躍してる人は本名で、まあ、芸名として出てるみたいな、エロゲの方に。
あ、そっか、あ、そう。
でもなんかよく聞くじゃん、売れた声優さんに昔はああいう汚れの仕事やってたのにみたいな。
うーん、
汚れって言ったら失礼だ、ごめんなさい、
失礼です、
ごめんなさい、そういうエロゲのゲームをやってたのに今あんなビッグになってみたいな話を聞くじゃん。
あ、まあ聞きますね。
それはちゃんと公認なの、それともそういう別の名義でやってたのに今名前変えてっていう話なんですか。
あの、それは本人には知られないところで裏でこそこそ言ってるだけだと思いますけど。
あ、そうなんですね。
本人はもう墓場まで持っていきますよ、こういう話は。あの同一人物ですとは言わないっていう風にはしてると思います。
なるほどね。だから都市伝説的にそういう枕とかが多いんじゃないかっていう、やっぱりそれを足がかりに登ってったじゃないかっていうのがそれはびこってるんですね。
まあまあまあ、枕はないと信じたいですけどね。
そうですね、ごめんなさい、浅い知識でこういう、
まあまあそういう、そんなね、
ここはつけど、
まあまあそういう、まあまあエロい声優さんで抜くことはありますって話ですけどね。まあまあ、
それは、
はいはいはい、
それは それ抜くときはそのごめんなさい、深掘りして、はい、そのキャラクターで抜くんですか、その声優さんヒューマンで抜くんですか。
あ、でも、その時は、まあ、声優さんの声は、顔は なるべく想像せずに
頭の中に浮かんでる顔はキャラクターの、
そうですキャラクターとの声だったりとか、あとまたコアな話なんですけど、その音声作品ってのもあるんですよね、
はい。あ、なるほどね。
そう、
はいはい、昔でいうラジオドラマみたいな感じですか。
そう、ラジオドラマ、エッチなラジオドラマという風な認識でいいと思います。
あれだ、 SE とか入ってるんだ。
そうですそうです、 SE とか入って、でそういうのもあったりするんで、やっぱキャラクターの顔が出ないというのも
すごいね、そこから想像膨らませられるんだよね、
というのもありますし、でそれでですね、あのやっぱ同人声優っていうのもいてっていう、また音声作品っていう作品になるともっとコアになってくるんです。あのエロゲとかは出てないけど、その、うん、音声作品で飯食ってるみたいな、
そんな人いんの、
副業じゃなくてそれが主たる
それ職業として、
それがそうそうそういう、いろんなサークルさんとかから、台本が送られてきてこれ読んでくださいみたいな感じで読んで納品するみたいな声優さんがいたりしてっていう、
まあでも副業プレとかそういう
のも、まあ、副業の可能性もありますよね、うん、
そうですよね普通に考えたら、うん、
で
これ1本でさすがにやっていけたプロだもんね。
で、その別ラジが200回の時に、その同人声優の人にオファーしてタイトルコールもらったことがあるっていう
あ、同人声優なんだ、
あの人同人声優でした、
へ
え
っていうのとか、いろいろ面白い世界だなと思ってますね。今そういうのにじゃあどっぷりですね今は
今っていうかどうでしょう今っていうかずっとでしょ。
そうですね。なんか声優が好きなことが高じて、なんかちょっと違うなんかエロの方向にちょっと舵を切りまくっちゃっていう話ですね。
ですね。まあでも言いますもんね。これずっとなんかね、オールナイトニッポンのディレクターさんかなんかのインタビューで、10代の頃は好きなものから入ると。例えばアイドルが好きだみたいなところに入っていくんですけど、その趣味に入った先から、そこから20代30代になっていくにつれて面白いものに枝分かれしていくもんだと。だからそういう入り口的な意味で、今オールナイトやってる乃木坂とか、まあ僕らの時代でいうとモーニング娘。とかいろいろアイドルとか芸人とかやってるけど、そこでもう一つ趣味になってしまえば、その先面白いものやっていればついていくって話らしいんで、多分それに譲るところなのかなって今すごい感心しました本当に
マジっすか。なんか、うん、いろんなそうですね、元は元をたどればそうですね、好きなことから、
ほぼテレクラだもんね、僕らの時代じゃ聞き慣れないけど
そうですね、今の時代今の時代だからこそ成り立ってる職業みたいな、
いやーすごい、うん、育んでますね想像力を。
確かに、確かにテレクラだわ、テレクラでした
僕ら時代、僕ら世代としては噂っていうか都市伝説みたいなのしか聞いたことないですけどね、なるほどね。これちなみにすいません、進行さんの時で申し訳ないんですけど、いただいた原稿にジングルなみなみジングルって書いてあるんですけど、挟んでないですけど、どっかで挟まってる。
あとこれは後で僕と大悟さんで撮るやつなんで大丈夫です。
あ、なるほどね。いや、それを挟むタイミングっていうのはだいぶ突破してますけど大丈夫ですか。
あ、全然
ありました、ありました、
ありました、ありました。そのきっかけはありました。
一瞬ありました。
編集点があったんで。
ありました。自己紹介の前に、そのよろしくお願いしますって言ったところで、一回切ってるんですよ、実は。
なるほど、そこで、セスアセスにもう流れでいくんだ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、編集に。
いや、全然、全然、全然。
もう朝のひとしこいのブレインとして活躍してるの、どういう編集してるのかな
そう
ですね。ディレクター
で。いや、でも、ステラジーは編集早いっすね。
もうだって形はめていくだけ、鋳型がありますから
ね取って出しではある
ポンポンポンってポンポンポンってはめていけばいいんだけど、最初作る時だけ楽しかったんですけどね、ジングルやらないから、はい、まあいいです、いいです、あ、じゃあもうそれで言うと、あ、なんだ、じゃあまだオープニングの気持ち言いましたけど、もう終盤なんですね。
そうですね、もう全然そうですね、
あともうだって、
うん、
あともう半分以上しか買ってますもんね、
半分以上いってるんで
なるほど、
まあ、大喜利にいつでもいけるかなという感じでございますけども、
いや俺はまだステスの話聞きたいよ
ですね、いや、まあ大悟さん、なんか聞きたい、じゃあ聞きたい
こと、一番興味ないくせによく言うよ本当に
めちゃくちゃ興味あるよ俺は、
聞きたいですよ。いや、そのどこまで踏み込んでいいのか分かんないですけど、仕事されてたんでしょ大悟さん、この時間まで。
うん、仕事してました、はい、ついてました、いや、仕事してたら、でも何時間前、今何時だ、
今10時40分、
7時間ぐらい前までしてましたね。
ああでも夜中か、
そう、
なるほど、その辺掘り下げた方がいいですか、掘り下げない方がいいですか、
掘り下げ任せます、どっちもいいっすその後だから、何時5時ぐらいまで酒飲んだっていう、
あ
なかなか、いや、そうなんです、だから今日このいつも何時ぐらいこの別ラジ収録してるんですか。
いつもは昼頃なんですよ、昼過ぎ。
ああ、やっぱそうなんです、うん、それがスタンダードなんです。いや、土曜日の午前って聞かれて、言われて、午前っていうか昼って言われて、
昼、
夜じゃねえのと思って。
いや、夜、
あ、そうなの、
まあまあまあ夜
2人でやってるんですか。
僕はたまに出るだけで、
実はマンスリーパーソナリティっていう感じで、ちょっと僕ともう一人、マンスリーで変えてるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、
何人もいるんですよね、喋り手の人が
3人4人ぐらいとローテーションで
そうなんだ。そこに入り込んでなんかいろいろ言っちゃったから怖いな。
いやいやいや、
全然なんかこう。あ、そうなんですね。
あ、まあまあ、今回5週目ということで、スティックさんとっていう特別編という感じでやろうと思ってたんで。
僕はでも マンスリーでもないんですよ。
あ、え、
大悟さんはね、あの
右明かしなんで、僕基本的には、
あの起きてたら飛び入りに来るみたいな感じの大悟さん。
そうなんですね、
やってるみたいな感じでね。
そんな気軽には来ないじゃん。ちゃんとオファーは来るじゃない。
まあ一応あのこの日喋れますかっていう一応打診はしてますね、大悟さんには。でゲストとして
第3の男です。
うん、第3 あのドーチティみたいなもんです。
ドーチティです。
フューチャリングみたいな感じね。なるほど。
大悟さん、あとなんかステさんに質疑応答みたいなありますか？
ステさんでも、
あの会じゃねえんだから。
でもモテるよなっていうふうに思ってて。
なきな、なんて、ごめんなさい。
いや、ステさんやっぱ向井さんのことを結構、うん、あの言うけど、ステさんのあの、まあ、元というか相方、
はいはい、
向井さん、向井さんね、
結構ありますけど、
相方の向井さんを結構あのリスナーに手出すみたいなこと、西川オールナイトのリスナーに手出すみたいなこと言うけど、割とステさんもじゃねえのかなって。
いや、それがないのよね。全然、これがね、十数年ファンやって言ってますけど、ゼロ件のままフィニッシュしてしまってね、もうちょっと若い子、その時はよかったなっていう、まあもちろん友達レベルで仲いいのはいっぱいいますけど、
うん、でもその程度なんですね。
そうですね。だから、あの人のイメージで、こう、ひとっくりにして語られるのが、若い頃はすごい嫌でした。
あ
の人自体は、すごいリスペクトしてますけど、そこの同じ一くくりにしてこう、ね、全然こっちは甘い蜜ってやんの、一人だけこうね、リソースをこう全部持ってってね、まあまあね、あんな器用な人だからあれですけど、うん、僕と十五郎さんは本当それの、あの被害者ですから。
被害者なんて。いや、この間、スペース、
はいはいはい、
たまにため喋ってるじゃないですか。
はいはい、十五郎とね。
で、まあ、その時もまあ仕事してたからあんま入れなかったんだけど、はいはい、で一瞬やっぱ入れるタイミングがあって、
はいはい、
今どうしようかなと思ったけど、その時にステさんがもう女性を5人ぐらい回してて、
あの時ね、多分だから TMR5 月の13ぐらいかな、多分最後にやった時の。
あ、
なるほどなるほど、そうそう、
今これ入ってもなちょっとなと思って。
いやいや、全然そんなことないですよ。
普通は女子回すじゃんと思って。
いやいやいや、だって普通にいっぱいこう話したいっていう人が来てるから、あ、じゃあ何々さんどうですかっていう、普通の一般的な許容な部分だと思うんですけど、いやいや、全然そんなことないですよ。本当に西川さんのこうね、あの意向を借りて、虎の意を借りてますから、僕は本当に西川さん引っぺがされたら本当に何もないですから。
いやー、裏山というか、何人かやってんじゃねえかなと思って。
それが一個ぐらいブーデンでね、本当マジで持っときゃよかったなっていうの、マジでないんだよね、本当に。ねえ、遊んだりはしました。
言うのはあれですけど、やっぱ向井さんはやっぱそこそこ、あの、手出してるってことですね、じゃあ。
いやー、わかんないです。噂レベルですけどね。
噂レベル。
都市伝説のね、グレーレベルですけど。
まあ、そんな、ね、都市伝説が出たところで。
はい。
じゃあ、あの、お付き合いいただけますかね、あの、ちょっと、コーナーの方に。
あ、これもこのまま流れでいくんですね。
この流れでちょっと休憩しますか、どっか。なんか、一回、
インターバルを。若干、そうですね、ちょっとひとしこり挟みたいと思います、ね、
ひとしこり。了解しました。
ごめんなさい、マジでトイレ行ってきていいですか。
あ、了解
です。ちょっとこれつながちょっとじゃあ携帯置いたまま行きますね、はい、ちょっと5分ぐらい待ってください、はい、いっぱい出てきました。
じゃあそんな感じで、はい、まあ戻りましょうかね、本編に。じゃあちょっとコーナーの方お付き合いいただけますかね。
はい、
はい、ということで今回は、別ラジ大喜利のコーナーということで、
何の人もやってねえじゃん、
別ラジ大喜利のコーナー。今回大喜利のテーマ募集しました、
うん、どこで
ツイッターでです。ツイッターで募集しました。 別ラジのアカウントっていうのがあるんでね、
皆さ
ん
いつよ
いつい
つ、いつ、いつ募集した
いつ、5日前です、
知らねえ間に
もう50勝手なことしなかったフォロワー52人のフォロワーが見てくれてますけどね一応、別ラジのウェズヤジの大喜利の今回の、お題なんですけど、間違って買ってしまいそうになるパロディ AV のタイトルとはということで募集しました。
あ、なるほど。
実はこれ1年前にも募集してて、
あ、そうなんだ、リバイバルですね。
リバイバルですね。それ以来、募集してないけど過去の大喜利は送っていいという暗黙のルールがあるんで、それでなんかちょこちょこなんか送られてくるっていうあのキラーコンテンツではあります。この
ここがコンテンツ、
実はこれはキラーコンテンツを打ち込んできてくれるわけですね。
キラーコンテンツで今回勝負しようと思ってやってきました。ってことで、
助けるわけね。
あのね、とある人物のが、すごく無双してるんですよ、ここのコーナー
お前の5年分をお前ぶつけてやれよ、お前
さんに。いやいやいや、5年もやってないですでもまずは、このコーナーに初参戦の人がいたんで、ツイッターの方で来てたんでこちらを読ませていただこうと思います、うん、
誰だよ、
エンリンさんからいただきました。
はい、エンリンさん、はい、
はい、天塚にラブソングをって書いてますね。
なるほど
買ってしまいそうになる。
天塚さんってどちら好きですか。
天塚萌えさんですよね、なんかそういう。
ああ、なるほど、
天使女優さん、はいはいはい、
天使ね。ああ、なるほどなるほど、
天使と書いて天塚なんで。
なるほどなるほど、実際みたいな、あのね、北海道のそういうお店からあの出世したっていうこと
なんで
ね
詳しい、詳しいですね、
全然詳しかった
よーく見るとちょっと林修先生にちょっと似てるっていう話題になった
天塚萌えさん、ね、あ、なるほど。
っていうのが来てます。
今 まだ現役なんですか、天塚萌えちゃんは。
まだ引退の話聞いてないですよね、耳にしてない気がしますけど。
最近なかなか、一時はね、一番可愛い AV 女優議論みたいなスレッドで上位に上がってましたけど、最近なかなか名前聞かないなと思って、
ね。そうですね、なんかまあセクシー女優さんも引退した後でも YouTuber になってたりしますからね。
そうね、上原愛とかね、
上原愛さんとかね、すごいなと思いながら見てますけど、まあまあそんなパロディ AV のタイトルが一つきました。
ありがとうございます。
さあ、こっからは全部同じ人です。はい、この後は全部同じ人からいたやつを淡々と読んでいくことになります。
大丈夫ですか、天塚にラブソングをもうちょっと掘り下げなくて大丈夫ですか。ウーピーゴールドバーグ役を誰が、ウーピー役を誰がやるのかみたいな話はしたくて大丈夫です
か。ウーピーゴールドバーグ役。
ゴスペル歌うやつだよね。
ゴスペル、そうです、そうです。
ウーピーが出るやつだよ、ね、
そうです。ウーピー出てますよね。出てると思いますけど。
わかりました。その時思いついた。
いやいやいや、です。はい。いやいや、まあまあ。そうですね。ということで、ハマハマさんからいただきました。
出た、ハマハマの兄貴。
ハマハマ。この、大喜利常連な。
うん、うちハマハマの兄貴が。ずっと送り続けてる男ね。
ずっとパロディ AV に固執してるんですよ。
もうメーカーに、メーカーに就職しようって話です
ね。まずはそうですね、相席食堂のパロディ AV っていただきました。
なるほど。
相引き食堂。
なるほどね。
それはいいね、なんか。
そのワード、ごめんなさい、僕のエロ知識が弱くて、合いびきってどういう、あれ、あの、豚肉と牛肉を混ぜた。
合いびき肉ですね。合いびき肉ですね。
そういうことじゃないの、どういうプレイなの、合いびきって。
合いびきっていうのは、だから、まあ、密かに愛し合うっていう意味合いですね。
まあ、
男女が。
なんそれはそういう不定な関係だからっていうこと。
そういうことだと思います。
ああ、なるほど。ああ、分かった分かった。
そういうことです。
あの、新妙の方の相引きね。
そうそうそう。
でも、なくない、なんかロマンティックな感じもしますが。
まあまあ、まあ、
そんな楽園的な感じの、
ね。パロディ AV としてはね。
はい。
ちょっと待てみたいなのはないんですかね。流れ。
ボタンを押してね、ちょっと待てボタンを押したら一時停止するんで、一時停止したところにこうエッチな男が乱入してきて、
あ、時間停止もの
時間停止ものっていうことではないんです。
それはそれで面白いですよね。普通の純愛かと思ったらちょっと待てってなって、はいはい、ありがとうございます。続きまして、 いっぱい来てるんで
、うん、いっぱい読んでください。
いっぱい読んでいきたいと思います。ヒルナンデスのパロディ AV。
お
ゆるマンデス
なるほど、それを掘り下げて、掘り下げていいですか。何が言えるんですか。
ゆるいんですか。
何が言う、言ってくれよ、わかんねえから。
まあ、マンって書いてるから。
何そっちの、ウルトラのマンですか。
ウルトラ
万葉集のマンですか。
万葉集のマン、何のマンなんですかね。
何のマンなんだよ。
アヤマンジャパンのマンかもしれませんね。
それは同じ
意味のマンだ。
同じ、
同じ意味のマンだったって。
言っちゃえよ、別にこんな放送コードとか倫理観とか誰がチェックしてるわけじゃないんだからさ。言っちゃいなよ、何のマンだ。
その誘い水よくないです。
言っちゃいなよ、何のマンなのか分かんないと、ちょっと。
大丈夫、何のマン。それはもうなんかこの番組、あの前年齢なんで、あのそれ以上、これ以上は。って感じですかね。
分かった。やる気満々グローブのマンだと思いますけどね、僕は。
ああ、僕はキンキのやる気満々ソングだと思います。
俺はミッツマングローブだと思うけどね。
なるほど。三者三様でございましたね。
はい。
はい、
三者三様の、三者三様の知ってる三者三様の。
何でしたっけ、
シンペータとアルシテとジョフカルマのチームで、あの、三者三様の戦闘車みたいなラップ。知らないか。レッカー車、俺はレッカー車、
クリスマス車。
そうそうそう、最後呂布さんが俺は便所して締めるベンザーって言って締めるラップね。知らないんだこの子の。まあいいや、
はい、皆さん、
めっちゃ詳しい。やっぱあの覚えてますよね、
すごいね、記憶力が。
最近めっちゃ見てるっていうのもあるんですけど、
いや、なんかね、
いいですね、
うん、YouTube で見づらくなって、なんか見なくなっちゃったみたいな。
ああ、そうね、そういう時に、まあ、あんまり闇のサイトなんであんまり教えたくないんですけど、
うん、
TikTok っていうサイトというかアプリがあるんですよ。
アプリが、
あ、闇のサイト TikTok っていうところに不届き者のキッズたちがそこを切り取ってあげてるのがあるんで、
そこを放ってたりするもんね。
そうそう、
TikTok か、闇サイトですね、確かに。
そう、そこでちょっと目、もう見たくないですよ、そういう方をね、犯してまで。ね、見たくないですけど、もう目に入っちゃうから。
入っちゃう。しょうがないですよね。
そこでパトロールするね、だから。
そう、全部通報してますけどね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、続きまして、こちらも、ハマハマさんからですね。
ハマハマ。
有吉の壁のパロディ AV。
お
う、有吉のハメ。
ああ、なるほどね。
もうそのまんま、まんまじゃねえかって感じになる。
女優さんは夏目美久さんなのかな。
夏目奈々かもしれない。
また古いとこ持ってるかな。
古いとこ古かったですね。
怒り親父の
怒り神道みたいになっちゃってますけどね。壁じゃないじゃん。曲が違いますよ。
なるほどね。それも壁突破したらあれだね。丸が出されるんですね、なるほど
ですね。じゃあまあこちらもいろいろ来てますんで、他にも読みたいと思います。
他の方からも来てるんですか。
同じ方でございます。ハマハマさんからいただきました。
いいね、名前がいいよね。スマップスマップみたいだもんね。
ハマハマってのが、うん、同じ言葉、
真ん中にペケが、同じ真ん中にペケが入ってるのかっていうのが気になりますけどね。
ペケはなかったですね。
あ、入ってないですか。ハマかけハマじゃないですか。
ハマかけハマじゃなかったですね。これを機会に解明しますか。
これいいね。
はい、こちらは、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールのパロディ AV。
お、最新のやつだ。
最近ですね、
うん、
ポケットモンスターブリブリアントダイヤモンドとプシャーインニングパール。
プシャーって何。
プシャー、なんか噴水的なやつなんですかね。
すごいな、3文字以上で踏んでくるんですね。さっきのハメ、あ、壁ハメは2文字で踏んでくる。
壁とハメはね、誰でもできそう。
インとしては、ね、赤とバカみたいなこう簡単な印だと思うんですけど、ブリリアントパールをなんで踏んだんですか。
ブリブリアントダイヤモンドって、ブリリアント。
全然踏んでなかった。
ブリリアント。ブリブリアント。シャイニングが、プシャイニングです。
あ、なるほど。でも長い文字の方が気持ちいいよね、パロディってこう、
まあまあ、
そう、うまいことハマるとね、うん、あ、そう考えるとそうだね、やっぱ、まあ、ラップもギャグじゃねえかっていうことをよく言われますからね。うん、
まあまあまあまあ、
だそっち系とはやっぱ趣味がな、ブリブリ系はやっぱ趣味の合う合わないがあるからな。
そうですね、
これだからな、
プシャー
なかなかこう、
うん、どっちも排泄物だっていうね。
うん、あと願わくばポケットモンスターのところもちょっとひとひねり入れてほしいですね。
添削が入りました、あのプロの、プロの方から。
そうです、ここもうちょっとアマチュアの地下闘技場なんで。 申し訳ない。
天童さんが怖いんで、うん、N 天童さんが怖いんで、
ちょっとそうですね、確かにそれはそうでしたね、
来週浜浜さん同じネタをね、あの練り直して送ってくるように。
浜浜さんは、まあ、割と 長めのやつ、じゃあちょっと言っときましょうか、これも
行きましょう、気持ちい
い。ヴァイオレット・エヴァーガーデンのパロディ AV、
おお、
パイモンデッド・ネバーザーメン。
しょうもない、しょうもない、絶対バイブで入るな、バイブで入ったらなんか言ってやろうと思ったら、パイモンデッド、
パイモンデッド・ネバーザーメン。
ネバーザーメン、どういう日常生活を送ってた、それが。ヴァイオレット、だってヴァイオレットをバッて、ウニ点々ですからね。ウニ点々をどう見たら、パに点々、歯に点々に変換できるんだよって
。言葉の響きでしょうね。これは長めのインですよ。
いや、いいですね。やっぱ長め、やっぱさっきのハメよりか、ハメはちょっと弱いなと思う。これ、ここまでこうね、あの、一ひねり、二ひねりに加えてくると面白い。はい、もう一回言ってください。
パイモンデッド・ネバーザーメン。
ネバーザーメンがよくある
。おっぱいはだから触ってるとずっと出続けるってことね。
そういうことです。すごい、ね、おっぱい星人ですか ね、
すごい多ジャンルにわたるね。ジャンルがすごい、ね、
ジャンルがすごいですね、じゃあこちらもういきましょうかね。僕のヒーローアカデミアのパロディ AV。
あ、俺好きなやつ。
好きなんですね。僕のチンボーデカデミア。
あのちょっとやっぱさっきのパイモンデッド、
これがちょっと綺麗すぎましたね。
そうね、
これがちょっと決まりすぎましたね。まあ、でかいってことですね、チンボーが。
そうね、怖いな、添削、プロの添削が入るから怖えな。
怖えな、
いやいや。すごい、ハマハマさん本当熱心に、すごいね、いろいろもう思いつく、思いつくってもね、
思いつくのがすごいですもんね。うん、でこちらはそうですね、ああいいですね、ありますね。これはローマの休日のパロディ AV。
あら、
はい、ローマのキュンチツ。
何俺その言葉知らないんだけど。
キュンチツご存知ないですか。
うん、教えて。
あのチツキュンですよね、キュンってなっちゃうんですね。
あ、そういうこと、あ、そういうことね。
そういうことです。
いや、いいですね。
もっと知らない言葉教えてもらうよ、この番組で。
そうですね、大吾さんの知らない言葉で言うと陰門っていう言葉もね、出てきましたもんね。陰門
知らなかったからね。
あのサキュバスがなんかや、おへその下になんかやってるやつです。まあまあ、まあこんな感じで、また映画ネタがありますんで、こちらも読んでいきたいと思います。
すごいな、すごい数送ってきてるね、浜田さん。
では本当数あるんです。
ストックがあるんじゃないのかっていう、
ストックできるレベルです、これは本当に。ネバーエンディングストーリーのパロディ AV。
あ、もうネバーが入ってるじゃん。
もう、あ、もう気づきましたね。ネバネバペッティングシコーリー。
俺は怒られるで、先輩に。
ちょっとこれ原型がもうね、
ネバに引っ張られちゃいましたね。
そうだな、ラップで言うと頭韻と客韻、頭の韻と書いて頭韻と
言う
んですけど、頭の韻で踏んで客韻、一番最後のストーリーとシコーリーで踏む、頭韻と客韻で踏んでるんで、まあ、ラッパーで言うと菅 AK ガミさんが好きなタイプのラップですね。
うん、あ、すごい分析まで。ラップの、もはや韻の分析をしだした。
それを想像すると、浜浜さんちょっとこう怖いね、こわもての、ね、中年男性なんじゃなんかっていうプロファイリングまでいっちゃうんで、ちょっと今怖くて、こう菅さんマイクで殴ってきますから、あの怖いんで。
菅さんはね、
そう、怖いにちょっとあんまり悪く言えなくなりましたよね。
これはでも今やってるドラマですかね、日本沈没、こちらのパロディエ、うん、こちらは、ニップル陥没。
チンを無駄遣いするんだ。
チン使わないんだ。
チンをモテグサ、すごいな。ニップル陥没。なるほどね。
もう いろいろ
さっきからこう、はいはい、いや、こっちもやっぱ身構えちゃうっていうか、さっきのローマの休日もローから来たからローダーで来るのかなって全然違う方向で、
はいはいはい、
日本沈没ってくるから、チンが払ってくるのかなと思ったら、チンには行かずにね、やっぱり
肩すかし振られました。
例えば外して
外し、外しを
聞くんですね。
じゃあもうそろそろ、こちらで、そうですね、これも来てますよ。ステラジのパロディ AV というのが来ました。
ステラジがパロディになった。
聞いてないでしょ。
パロディ、でもまあちょっと言いますね、
うんうん、
ステパイもうい
これ良かったんじゃないのか今のは。
完全
やっぱ長めの韻を踏んだ後にやっぱ短めの
韻、短めは
まあまあ、ありがとうございます、ステパイね。
まあ、ステラジからまさかね、ガチガチに踏んでますよ。
やっつけでこう、ラジとパイで一文字を踏んでないっていうところ。ちなみにどう、漢字ですか、ひらがなですか。
あ、カタカナです、ステパイ。
カタカナ。あ、スケパイね。
ステパイです、ステパイです。
スから始まる4文字なだけじゃねえか。いやありがとうございます、そんな、ハマハマさん。
すいません
、
全文は全文。
全部見ですね。ステラジステパイですから。
うそ、ん。ウェア、いや本当だ。あ、それはそうだ。
ステパイです。
そうだそうだ。本当だ。ごめんなさい。
全部見でございます。
ありがとうございます。
見事です。お見事です。
お見事です。お見事を差し上げましょう。
数を差し上げます。
本当に。ありがとうございます。
もうそろそろラストにしときましょうかね。
あ、まだラストじゃないです
か。まあまあ。
これ大ネタが来るのかな。
別ラジにもパロディ AV が来ました。
あれ？お、またパイじゃねえのかそれ。
別ラジからの、ケツ出し。
いいじゃん。
ケツ出し。
いいじゃん。意味も通ってるし、なんかちゃんと踏んでるし、いいな。ケツ出し、ケツ出し。
ケツラジでケツ出しですって。もう、素晴らしい。
いいね。四文字踏み。
四文字踏みで落とさせていただきました。
ケツ出し。ケツ今出してるんですか？これ見えないですけど。
ケツはね、出してないです。今まだズボン履いてる状態なんでね、申し訳ない。
なんだろう、そう、じゃあ次回からぜひ出して収録してもらいたい、
ね。ケツ出しで別ラジ収録ですね。わかりました。やらせていただきます。まあ、本当、もっといろいろあったんですけど、
はい、
まあ、正直、ちょっとストックします、これは。
あ、そうなんだ。
なるほどね。
そうですね。いろいろありましたけども、いろいろ送ってくださってありがとうございます、浜さん。もうこれはもうなんか、ノベルティー、なんか、何ポイントか。ポイント制じゃないですけど、うちの番組。
うん。なんか、揚げるの私物はじゃあ。
なんか、お、うん、なんか差し上げましょうか。わかんないですけど、言ってるだけですけどね。じゃあ、そうね。一番くじで当てたねずこのフィギュアでも。
え、すごい、そんな立派なものをあげるんですか、フィギュアで当
ててるし。どうしようかな。
もったいない。
もったいない。もったいない。
もったいない。それちょっと大盤振る舞いすぎだ
もん。大盤すぎましたね。もうちょっとポイント貯めたら、もうちょっとポイント貯めたら交換できます。でこっていう感じで、これからも、ね、いろんなメールを送ってもらいたいんですけど、次回の大喜利テーマをちょっと、ここで、スティックさんにちょっと頼んでたんですけど、
そうね、宿題出されてましたね、
はい。
どうしようかな。じゃあ昨日か一昨日の僕の配信やってる時にメソさんから振られた、名優メソさんから振られた、はい、これでいこうか。こんなマックスは嫌だ。
マックス。
マックス。4人組のマックス。
4人組いますね。こんなマック
スは嫌だ。はい、大丈夫、こういう名刺出して、
これ
こんなマックス、
まあ、マックスって何のマックスか分かんないですからね、うん、
そうね、そうそ
うそう、 MAX って書いてるだけなんで、まあ、うん、天才テレビくんマックスかもしれない、
それで、うん、そう満タンのマックスかもしれないです。僕らはまあ4人組のマックスって言ってたんですけど、
あーちゃん、ターちゃん出てきた敵の組織のマックスかもしれないしね。
そうなんだ、
何マックスかね、
まあ、ね、マックスもライトかもありますから、
ね、
こんなマックスは嫌だ、
こんなマックス
は嫌だ。そう、僕のそこの回答はライバルグループの名前がファックスっていうのが僕の回答だったんで
例題として、
そこの例題として、はいはい、ぜひこんなマックスは嫌だ、来ないだろうな、来なかった、思いつかなかったら好きなパロディ AV をまた送ってきていただけ
ると。そうですね、思いつかなかったりするとネタがなかったら、ストックを放出するだけの回にします。
あ、ずるい。お願いします。
まあ、こんなマックスは嫌だで、募集させていただきます。じゃあ続きの、ですね、次の大喜利はそうさせていただきますっていう感じ。
緊張してんのか本当に。
いやもう、はい、どうします。エンディングも入るんですけど、
一回
ケツ出し、ケツ出しで、ケツ出しエッフェル塔、ケツ出しエッフェル塔になりますか。
ケツ出しはしまいよ。
ケツ出ししまいよ。まだクリームシチュー スティックさんはクリームシチューとは聞いてました？
あんまり聞いてないのやっぱり西川ショックの後だったんだから。
そうか、
入れ替わりがそうか。
そう、ちょうどタイミング的にね、なんかラジオいいや石川さんいいやっていう時期だったのもあるからあんまり聞いてないけど、なんかでもみんな、でもこの最近ここ数年の復活版はよく聞いてますよ、ちゃんと。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
そう、でもみんな昔の音源あさって聞いたりするから面白いんだろうなと思いつつ、やっぱ鮮度というかね、今更聞いてもっていうところで、まあいつか聞きたいなとは思ってます。
あ、でもそれでは鮮度あんま関係ないですよ。
あ、そうな
の。時事ネタがほぼないんで。
そうね。まあでもラジオってこう、原稿のラジオを消化するのでも結構この、1本2時間とか1時間とかあるわけじゃないですか。はい、僕もこう、毎週の中で聞くラジオ、一時期本当に週間で20時間ぐらい聞いてた時期があるんですよ。今、大体絞って。絞ってそれでも10ぐらいかな、2時間4本ぐらいか。だからそう考えていくとそこにプラス2時間聞くってなかなかね。まあ寝落ちの BGM に聞いたりすることってよく聞きますけどね、はいはいはい、それで言うと、あ、まあいいや、いいですね。
じゃあそんな感じで、はい、エンディングいきますか。これで
また流れでいくんですね、
ま、流れで、はい、エンディングです。はい、ということで、いろいろ喋ってまいりましたけども、
もう、ね、聞きたいこと全然聞けなかった、ね、
まだ全然聞けなかったですか、大吾さん。
やばったよ、やっぱ YouTuber の話も聞きたかったしね。
ああ、大吾さんもね、 YouTube チャンネルありますもんね。
俺の話はいいんだよ。全然もう忙しくて何もできてないんだから俺は。
まあね、うん、もう今年中は無理ですかね、もう新作は。
でも出したい。でも仕事が忙しい。どうしよう。
やりたいことがいっぱいということでね。
ですね。さね、やっぱの祭りくじのさ話とかも聞きたかったしさ。
どの YouTuber のことだろう。
あの、ラファエルの顔も知ってると思うんだよ、多分。
まあ、流派がちょっと違うか、うちの朝の人しこりはもう本当に10代向けのこうカップル、ね、カップルのこう日々の生活をこう送ってる、あんまり笑いとかにはこだわってないね。
そう、
市場の機微とかを伝えてる。で、まあ曲出したりとか、TDC 歩いたりとか、ブランドプロデュースしたりとか、そういうのがメインなんで、まあ、そうね。そうそうそう。
宮迫さんとの話も、宮迫さんとの話もあると思う。
あっちは流派としてもうちょっとね、ちょっともうちょっと年代上の男性向け、20代、男性向けなんで、僕らもう本当に。10代の女の子向けにこうね、
コスメの話をしたり、
そうそうそう、ブランドプロデュースとかその辺のね、そうそうそう、やってるので、まあ案件もちょっとあるからね、リスナーの皆さんにはこうちょっと嫌な思いをさせたりもするんですけど、ちょっと広告多かったりとかね、するんですけど、
なんか すごくディティールが細かいってありますけど、M ユミチャンネルみたいなことはしないですか、ポルノハブあたりで。
そうね、そこはしないね。だから言ってたじゃん、10代向けのうちのチャンネルは10代女子向けなんで、
女子向けなんです
ね。ああ、本当に呼吸してないぐらいこう言葉の展開が早いですから。かかってるんですけど、あの編集で。そうなんでね、ちょっとまあその辺の話はまあ皆さん YouTube の検索窓に夜のつってしまった朝のひとしこりでこう検索してもらえる。
夜のひとしこりってまたね違ってきます
からね。しこりだからね。
同じしこりではありますけどね。
そうですそうです、やっぱり。
そんな感じでですね、まあいろんな感じの番組の感想とかね、もろもろ、大喜利のこととかもね、いろいろうちの番組に送っていただきたいと思うんですけどね、まあアドレスの方は、大悟さんから言います？
いやいやいや、
メール呼び込みますね。じゃあ、別ドットだからね、
さんのどうもラジオは。ごめんごめん
ごめん。ごめん。なんか、話聞き、大丈夫です？言って大丈夫です？
大丈夫、大丈夫、メール行
って。メール行かせてもらいますね。メールアドレスなんですけど、別ドットだから。
関西校ってまたやれるなら、関西校も。
関西校ですか？関西校はまたね、それは、まあ、瀬さんの生き存というか。
そうね、メール行って、メール行って。ね、メール行って。
もう、腰を折られまくってるんでね。アドレスの方は別ドットだからね、
あっと
もう3回目はいいじゃないですか。3回目。
悪かったよ、
いや
邪魔し悪かった。
はい、じゃあ
正直すまんかった。
はい。申し訳ないですね。じゃあ、そんな感じで、アドレスの方ですけれども。
別にいつもの流れであって、
っていうのがいつもの流れ
で。邪魔するって。
あるんですよね。
いいですね。仲良くて、素晴らしいと思います。
まあまあ、このね、DAIGO さんとはもう、この収録以外でも、ゲームやったりするんで。
あ、そうなんですか。
伊藤康仲良くて、
恥ずかしいよ、夜。
するんですけど、
ね。はい、じゃあメール、まあ、メール読むことも邪魔しないから。
はい、
絶対に邪魔しないから。
本当ですか。じゃあ、言いますね。別、ドットだからね、アットマーク、gmail.com までということでね、
我慢できた。
我慢するもんじゃないでしょう。BETSU.DAKRAN@gmail.com まで。間違ってもステノリングアットマークの方に送ると、ステノリさんが目を通すことになりますので、
検索してもらえるから、その代わり。
その代わり。フィルターとしてれば、そこから、うちから別ラジメール送りますんで。
なるほど。なるほど。一回赤ペン先生を挟んで。
はい。
この踏み方でいいでしょうかみたいな感じのね、パロディ AV の、
ね、
踏み方をね、ステさんに一回添削してもらうみたいなのもあるかもしれませんね、今後。
ぜひ。
そんな感じでございまして。あとなんか。
このままお前今度、ステさんの方にお前出させてもらえよ。
いや、僕はもうなんか、メール送るだけで大丈夫です。
あ、そうか。リスナーだもんな。
ただ送ってるだけ。いや、あそこはもうなんか、リスナー、メールが強いですもんね。みんな、本当に。
厳しい方々いますから、やばい、アマゾンから荷物とか。
本当ですね。
平島さんとかすごい、まだ現役でやってらっしゃいます。
本当に？
やってますよ。平島さんからメールが毎週送られてきます。
マジか。すごいな。
もうぜひとも聞いてください、大吾さん。
そうね。
ね、山田三号さんとかね、送ってくださるんですよ、ね。ステノリ。
山田三号さんもね、なんかね、聞いてる感じした、なんかツイッターだか見て
すごいな。なんか本当にそこになんか埋もれないように頑張ろうと思ってます。
ありがとうございます。またお願いします。
はい。
はい。
まあそんな感じの。感じでお知らせというかなんか大丈夫ですか、
いやもういいです、
告知というか
朝の、いやいいです、朝のひとしこいで検索していただければ。
この設定
ずっとずっとその設定
ないか出てくると思うんで、
朝のひとしこり、それで本当に裏アカウント出てきたら面白いですけど。
出てこなかったら検索した皆さん自身が朝のひとしこりとしてこうスタート活動スタートしていただければ。
なるほど。
いますね。
2代目みたいな感じで、
はい、お願いします。
わかりました。そんな感じで、ございまして、以上で大丈夫ですかね。
はい、ありがとうございました。
はい、では、別ラジ第268回でございました。
はい、
お相手は秋広と
大吾と
香川照之でした。
嘘つきでした。アバヨで終わりますか。アバヨで終わりますか。
じゃあ香川照之の半沢直樹の時の最後のセリフ、アバヨっていうのが僕の好きなセリフなんで、締めていただければ。
それでじゃあ締めさせていただきますね。アバヨ、
アバヨ。
じゃあお疲れ様です。
お疲れ様でした。